いつでもどこでも誰とでも秋竹正道の経営お役立ち講座ダダ漏れマーケティング
ということで、時刻は6時を回りまして、本当にもう聞き逃せないコーナー11回目のはずということになっておりますけども、もう
11回目ですかね、
かな。誰か聞いてらっしゃる方、何回目か、先週の特別講座を除いてということ で、
そうです、ね、
今回が何回目なのかユーストリームが中で教えてください、
うんうん、正規の講座とすれば2週間ぶりということになりますかね、
はい、ですね。
2週間が空きまして、先週は特別講座、で今週はですね、前回要するに 3週間前、
うん、
先週先々週その前の週に名簿を作りましょうという話をしたと思うんです、でその名簿をじゃあ今度何に生かすのかっていうことなんですが、もうこれがですね、まず名簿がなきゃ何もできないって話ですが、この名簿を活用しまして、いよいよお手紙を出しましょうってことです。
おそうですね、はい、そりゃそうですよね、何のために名簿作ったかっちゅう話になりますからね、
はい。でまあ、お手紙と言いますと、まあ、既存要するに名簿がありますから、すでに買ってくれた方が主体となると思いますが、ここでちょっと質問なんですけどね、はい、皆さんよく通販で買われますか、買い回されます？
私買います。
私買います。雑誌系、テレビ系、ラジオ系、
あ、ネットは違うんですかね。
あ、ネットも通販だね。
ネットです
ね。ネットで、あ、通販でお買い物。さて、その通販で買う理由、一番多いのは何だと思いますか。これあっと驚く、なんかくだらない答えなんですが。
あ、なるほどね、通販を選ぶ理由ではなくて、通販してしまう理由ね。
はいはいはい。
これ私は何度も聞いてるから言っちゃいけないでしょうね。
やっぱり、なんか安いからとかですか。
安いからとかね、安いのもありますね。
はい。
実はですね、その通販を買いますと、だいたいメルマガ登録とかですね、そういうのがあるんですよね。そして、その後メルマガ来たりメールが来たりします。でそれ見ると、あ、いいじゃんでまた買っちゃうって話なんですが、まさしくそれでご案内が来るから
という理由ですね。
最初の入り口はネットであったり、それからネットやね、キーワードでちょっとこう出てきたり、ちょっと探したりしますね、あと新聞広告でもチラシとかで見て、これいいじゃんってことでついつい買ってしまう、それからテレビでもですね、もう、金髪のお姉ちゃんがこうやって 体力もう筋肉もりもりのみたいなダイエットみたいなことやってますけど、そういうの見て買っちゃいましたと。でその後なんですね。で通販会社というのは基本的にネットも含めて1回目はそんなに儲けがありません。それは広告費用で取られるからですね。で2回目からが実は儲けになってくるんですね、でその2回目を買ってもらうためにもう1回、もう1回というか複数回だいたい接触を試みます。で メルマガとかメールは非常に反応率というかレスポンスが悪いんですが、例えばですね、日編のなんとかちゃんっていう、お正月前になりますと編集時とか書道教室とか、そういうふうな通信講座ありますね、あれを一度サンプルっていうか資料請求してみると分かるんですが、だいたい申し込んでもらうまで3回ぐらいお手紙いきます、ですね、それからお化粧品、化粧品にしてもですね、なんかサンプルを請求しますね、無料サンプルとか、1000円サンプルとかいろいろありますが、そうすると本契約というか、定期宅配みたいになるまでに、何度かお手紙が来ます。それはですね、せっかく制約、サンプル、見込み客として、お試しとか、それから資料請求で来た人に制約させるために、複数回の接触をしましょうっていう、ルールがあるんですね。ルールというか、経験則が、で3回ぐらい手紙を出します。初回がですね、申し込みありがとうございましたっていう話ですね。でぜひこの機会に、この講座にお申し込みなりませんかってことで、今特典がこういうのがございますっていうのがあります。でそれで申し込まないと2回目が来ます。で2回目はですね、 今多くの方に申し込みいただいて、で皆さん本当に成果が出ておりますと、
うん、
残念ながらあなた様だけまだお申し込みをいただいておりませんっていうような、で特典にさらにこうなりますってこと で3回目になりますと、非常に強い口調でですね、あなた様からのご請求により私は資料をお送りしましたでそれなのに未だに、申し込みいただいてなくて、前回あと何日間の期限というものを設定しましたが、今回は特別に何々先生にご無理を言ってあなた様のために、先生をのお待ちいただいておりますので、ぜひというような形で来るわけです。このようなパターンが決まってまして、こういうお手紙が行くんですね。で通販というのはそういう仕組みになってます、でじゃあ皆さん一般でお店で商売しているときにですね、なかなかそういう地元の人にそんなどんどん手紙を出すというわけにはいかないと思いますが、ぜひこのリストを作りましたら、そこにお手紙を出しましょうということです。ちなみにジジヤの場合ではですね、地元のお客様でも年間10回ぐらい出します。はがきが6回、それから封書が、大きな封筒が4回ですね。まあ、お中元お歳暮とか、それから、月に1回程度の、セールですね、でそれでお客様との、つながりを作っていくということなんですが、で、まあ、お手紙といってもですね、まあ、チラシも、中にコピーというのが文章がありまして、それも一つのお手紙ですし、それから、ニュースレター
、
馴染みのある言葉では開放誌ですね。お客様、ジジアのお客様は会員だとは思ってませんけど、だけどそういうふうに開放誌っていうのがよく団体ありますね、ああいう形でお客様に定期的にこう出すんですね。でそれが今は、前は紙だったんですが、郵送だったんですが、今はブログとか、メルマガとか、フェイスブックとか、そういうものによってこう安価に非常に、通信がかからずにできるようになりました、でこの、お手紙の中にそのニュースレターというものが一種でニュースレターというものがあるんですが、これは既存のお客様にですね、もう一回買ってもらうためにっていうか、それで私たち会社の姿勢をよく知ってもらうために出すんですけれども、でコツがあります、でニュースレターでですね、コツは、まあ、ちょっとバカに見られるぐらいちょうどいいっていうで、もうふざけたというか、まあ非常にフレンドリーな、親しみある形で作ればいいんですが、その中にぜひですね商品知識を入れてもらいたい、さりげなくね、
ですね、
味そろそろ、味が美味しくなる時期ですねみたいな感じでいいんです。そうすると読者は、ジジアさんが味が美味しくなる時期ってそういう時期なのっていうふうに感じてくれて、5月になったら味が美味しい時期なんだなというふうなことを感じてくれればいいんですね、それからこだわり、そんな中、だから商品知識とこだわりですね、これはあとこだわりはですね、でももうそろそろ味が美味しい時期ですねと言いましたら、ジジヤでは例えば尻尾がこういうふうなお魚を仕入れておりますといえば、そしたらジジヤの目利きというか、仕入れのこうやり方っていうのが見えるわけですね、そこに、ジジア職人としてジジアみたいなものが出てきますので、だからこだわりですね、味が尻尾が違うという話じゃないんですけども、そういうふうなこうジジアの見方であったりやり方であったりをこう入れてあげる。そうするとニュースレターでですね、ああここのやっぱ専門職っていう意識がつきますので、やっぱり買うならこうだなっていうふうな、意識づけができてきます。こういうふうにですね、今、とにかくまず名簿を作って、お客様に定期的に接触していく、でなぜそういうふうに手紙を出すかというと、やっぱりですね、本来ならば社長さんあるいは、店主さんが自らお客さんのところが一番行くのがいいんですね、ご用聞きで、こんにちはと言って、でその何か、必要なものありませんかみたいなのがいいんですが、なかなかそういうのがね、何万件何千件とかなりますと、回れないですね。で営業マンを雇うとやっぱり営業マンの人件費がかかります、でそれをですね、代わりにお手紙に行ってもらいましょうっていうのがこの DM お手紙の役目なんですね。 だから本当にこのお手紙を書くコツっていうのがあるんですけども、肝と言ってもいいんですが、それはですね、自分が訪問した時に自分らしく喋るような自分らしさがないといけないんですね。行政のお役所とかの仕事であれば、お手紙にはだいたい背景というふうに始まりますね、背景、ますますご健勝のことと、っていう始まりますね、でも私たち挨拶ではやっぱり背景って挨拶しないわけですね、だからこんにちはでいいんですよね。こんにちは、秋竹正道と申しますでいいわけです、でそういうふうな手紙を書くというのは、手紙というのは社長の分身でいきます、だから DM のことをですね、こういうふうに言われることがあるんですね。紙の上のセールスマン、要するに紙の上にセールスマンが乗っかって、あるいは社長が乗っかってお宅に行くんだってことですね、だからその社長の思いとか気持ちとか、それお客様を思う気持ちとかですね、そういうのをしっかりと書き込んであげる、
ですね、こう商品のことより、その伝えている人となりが乗っかっていくという方がいいわけですよね、
だから、まず皆さんがね、多分一世一代の手紙っていうのは何があるかというとですね、皆さんにとってですね、誰しも一回は書いたことあるかもしれない、書いたことないかもいるかもしれませんが、ラブレター、ね、でそういう DM というのは実はお客様に対するラブレターなんですね、でここコツです。ラブレター書くときにはまず誰に書くか、相手が決まってますよね、相手が決まってますね、ということはこういうお手紙もですね、実は先に誰に書くかというと、相手を一人決めることです。でいろんなお客様がいらっしゃいますが、例えばその中に坂西さんというお客様がいらっしゃったとしますね、で多分この人だったら買ってくれるだろうというふうに考えて書きます、その時にまず坂西様って書くんですね、これコツです、そして先日からありがとうございます、実はこの度坂西様にぴったりの、商品がございますっていうふうに書くわけです。でそこの坂西様のところを消して、あなた様って書くんですよ、ですね、DM というのがいっぱい来ます、でも多分皆さんすぐゴミ箱に直行すると思うんですね。それはなぜかというと、こんなみんなに出してからと思ってる、で私のためのもんじゃないと思ってる、その時に私のために来たものだと思ってもらわなきゃいけないんですね、そこでまず坂西様っていうのを書いて、そして消しゴムで消して、改めてあなた様、あるいは、下関のお住まいのあなた様とか、そういうふうに書いて限定してやると、あ、私のことだと思って読んでくれはります。でここがコツですね、誰に出すのか、そして何を伝えるのかっていうことですね。よくですね、 DM 手紙を書きますと、あんまり長いのは読まないでしょうって言われます。短い方にが簡潔に伝わっていい、ところがですね、興味のある方は長いものほど読みます。だから長くていいんです、ミクシーとかでですね、例えばコミュニティ作りますね、でコミュニティの最初に、コミュニティの紹介しますね、この時に誰も読まないだろうからと短くしますね、そうすると、本来そこの会ってない人がクリックで入ってきたり、あるいは読む人はザーッと読んで読み切れないと、それもクリックして入りますまずっていうようなことになって、興味のある人は長いほどいいんです。
文字工コミュニティのミクシーの文字工コミュニティの説明見てください、すごいから。作った人はここにいますけどね、大統領が作ったんですけど、
長いですよね、
長いですよね、
で長い方が実はいいんです、それなりのターゲットとなるお客様が来てくれますのでいいんです。で短い方がいいっていうのは本当商品を説明しきれないんですね、だから特に高い高額商品になればなるほど長い、しっかりと長い方がいいですね、それからあとですね、アメリカの方でこれダイレクトマーケティングで始まってるんですが、その時にですね、アメリカの人ってやっぱ遊び心があるなと思うんですが、ここの番組では何回か紹介しましたが、例えばランピーメールっていうのがあるんです。 ランピーベールというのは封筒の中にボールペンが入ってたり、なんかこう異物というかおもちゃみたいなグッズが入ってたりするんですね。その中に何か入ってると開けたくなるんですね。開けたくなりますよね。でこういう実験した人がいまして、もう最初からこう手紙をですねくちゃくちゃに丸めて丸めて、それで封筒の中に入れて出した人がいます。非常に開封率がいいわけです。
なるほど。
それでパーッと開けてみたら、どうせこれはゴミ箱に行くでしょうから先に丸めておきましたって書いて、
うまい、うまいですねそれ。なんか
ね、
うん、
でそういう風なのが本当に通用する会社、まだそういう社風があるならば、うん、そんなのどんどんやってもらいたいと、うん、でお客様も、それで楽しめると。だから、ジジアでは年賀状とか初賃祝いとかは全然出してないんですね。もういつもかつもこう売り込みなんですよ。売り込みなんですが、うんうんうん、で、黄色いハガキが行ったりピンクのハガキが行ったりするんですけども、そういう遊び心を持って、やった方がいいんじゃないかと、うん、で、お客様はですね手紙を出してもなかなかご注文くれません、
うん、
反応がいいというか、本当にお客様のことが組織化できていると、30% 要するに100枚出して30人が注文してくれるということも十分にありえるんですが、普通いい反応のいいところで 10%、うん、悪い時には 5% を切るような形になります。でそれをなんとかその 10% であったりっていうのを維持するためにいつも名簿の、やり替え、メンテナンスするわけですし、それからコピーライト、手紙の書き方を学んでいかなきゃいけないんですね。でやはり法則がありますので、その法則をしっかりと学んでいく。例えば、お手紙もらいましたけど、あ、明日セールなんだなと思って読みます。明日行こうかな、これ欲しいなと思っていきます、いますでも思いますが、ついついご飯作ってたりすると忘れて、うん、ね、ほったらかしになって翌日行かないことがありますね。だからその一番最後のハガキの一番最後のところに追伸、あ、大切なことを忘れてました、忘れちゃいけないので今すぐこのハガキを冷蔵庫に貼ってください、
うーん、
みたいに明確にお客様に指示を出すとですね、お客様、ファンのお客様っていうのを忠実に守ってくれます、
うん、
でそういうことをですね、ま
あ、
お客様との本当、どうすればお客様が動いてくれるのか、またお客様、動いたお客様が、楽しめるようなこう仕掛けをですねしっかりしていって、そのお手紙、普通 DM といって嫌われるものですけれども、それを DM に見せないで、あ、今日も、あ、今回もご案内ありがとうございますと言えるようなですね、ものを作っていくのが、うん、これは大切なコツになってきますね。さあ最後にですね、私からのこのプレゼントで、この DM で例えば月末お金が足りない、
うん、
で、即座に最速で売り上げを上げる方法というのをちょっとお伝えしますと、うん、名簿がある人じゃないとできないことです、
うん、
で例えば今月末に何十万足りません、
はい、
何百万足りませんとなりましたと、じゃあもう最後の手段、この手紙で売り上げを立てて、うん、そしてその月末を乗り越えるというような作戦を取ることがあります、
うん、
それが一番最速でね、できることです、
うん、
ただ郵送の場合でしたらどうしても1週間ぐらいの、タイムラグが出ます、
うん、
ね、印刷しました、ポストに投函しました。今土日配達がありませんので、うん、で来週になったりしますけども、今メールマガジンとかだったら速攻でできますね、
うん、
レスポンスは悪いですが、でその時に書く言葉なんですが、店長からのプレゼント、例えばこのお店をこの小倉でやっとするでしょ、うん、どうしてもお金作りたい、ちょっとセールやろうと、だからそのタイトルで店長からのプレゼントと書きます。でいつもありがとうございます、おかげさまで私ども地元の人たちのおかげで何周年何年間の営業をすることができました、
うん、
感謝に絶えません、つきましては私店長からのささやかなプレゼントをご用意しております、ぜひ御礼方々、お店の方にお寄りくださいって手紙を出します、
う
ん、店長何々と、でそれだけで実は来ないんですね、お客さん来てくれない、で追伸を書きます。でもしかしたらその日都合が悪いかもしれません、あなた様のプレゼントはお取り置きしておきますので、
はい、
何か、都合が悪ければご連絡くださいって書くんです。
うーん、
そうすると取り置かれたら困るので 来るんです。
は
ですね、それをほったらかしてる人はもう本当にお客様かどうかっていうのもありますんで、うん、もうそこで連絡くれてすいませんちょっとこの日行けんからっていうのも本当にいいお客さんですね、うん、そういうふうにしますとあの反応率も上がりまして、すごいお買い物をしていただけるという形で、これが本当に最速で売り上げを上げる方法、メールマガジンでもハガキでも、それからフェイスブックでも使える方法ですね、うん、ということで今日のお話はダダ漏れマーケティングお手紙を書きましょうでした。